笑うシニア商会プレゼンツ
ラジオ早朝便。おはようございます。笑うシニア商会の村山誠一郎です。
おはようございます。 FM 世田谷武藤真理です。笑うシニア商会プレゼンツラジオ早朝便、1週間が始まる月曜の朝、世田谷から元気を発信していきます。村山さん、今日もよろしくお願いします。
はい、今週もよろしくお願いいたします。
さて、今日のゲストはどなたですか？
はい、爽やかな方なんですよ、はい、矢田ひろ子さんとおっしゃいましたね。
はい、
自分がカフェ風景っていうのを経営いたしてたんですが、
はい、
そちらの長いお客様なんです、
うん、
カフェ風景が開店したのは24年ぐらい前ですかね、
はい、
その時からのずっとのお客様です。
で、お料理を、
お料理を教えてらっしゃる、
研究家でいらっしゃる、
研究家だし教えてらっしゃるし、はい、海外でも活躍してらっしゃる。
海外で、
はい、でお嬢さんはピアニスト で、
はい、
笑う親友紹介のライブにおよくいらしてくださってるんですよ。
そうですか。じゃあもう国際的に活躍されている、はい、ということですね、はいはい、どんなお話になるでしょうか、はい、それでは矢田ひろ子さんの登場です。それでは本日のゲストをご紹介します。料理研究家の矢田ひろ子さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ね、日本だけでなく、うん、国際的に活躍されているということですから、うん、たっぷりお話を聞いていきたいと思いますが、
うん、そうですね、
海外にもお料理を教えに行かれるということですが、はいはい、ということは海外に以前暮らしていたとか。
海外にも暮らしておりましたけど、
はい、
どちらかといえば日本で、
うん、
海外の方とお会いする機会がとても多かったので。
お、はい、そうなんですか。
なんかご家族でパーティーなさると半分ぐらい英語だそうですよ
すごいインターナショナルな感じですね
ご主人ですか、7カ国語をおしゃべりになるっていうのはね、
はいはい
はい、7カ国語、うん、
フランス語、うん、ポルトガル語、スペイン語、イタリア語、うん、中国語、
あと日本語かな。
日本
武藤さん、筋分けてもらったら。
本当ですね何分の1でもいいんですけどね
ご主人はあれですか、やっぱりそういうようなお仕事だったんですか。言葉を使わなくちゃいけないような、
は
い、
商社マンで、
はい、そうですか。
よく、まあ、主人の年で、うん、そんなに話せる人いないものですから、うん、植民地のあるアフリカに、
うん、
しょっちゅう仕事しに行かされて、開発の仕事をしておりました。
あ、そうですか。
ダイヤモンド鉱山とか。
あ、はい、じゃあもうそうですね、フランス語も必要でしょうしね、英語も必要でしょうしね、あちらですとね、
はいはい、すごいですね、マルチですね。
マルチですね。
で、そうやってご主人が海外に行かれた時はご一緒されてたんですか。
アフリカは非常に過酷なところなものですから、マラリアのお薬、キニーネを飲んだりしなければいけませんもので、
はい、
留守番ばっかりでした。
はい、でもお家に海外のそういうお客様がいらして、
はいはい、もうしょっちゅう、はい、いらっしゃってました、はい、
大変ですよね、そういう。
なんかね、料理研究家になられたのも、うん、なんかそこをパーティーをおやりになってて、
うん、
それがなんかきっかけみたいですよ、お嬢様のなんか。
あ、そうです
か、はい、
向こうの方から、うん、向こうの国のお料理を教わって、
はい、
私は日本料理を教えて、
うん、
そういうスタイルで、
なんか持ち寄りみたいな感じなんですか、
う
ん、
っていうか、相手のあちらに伺ったら、うん、そこの国の、例えばフィンランドならフィンランドのお料理を教わって、
はい、
私はそこで日本料理を教えて、
はい、
というスタイルを結構長い間続けておりました。
じゃあそういうのがきっかけで、
はい、
今どのくらいそのお料理に関わることはやってらっしゃるんですか。
25年になります。高島屋ができてってと同じくらいですね。
あの頃から
なんです、はい、風景と同じくらいです。
風景と同じくらいです、はい、風景とともに、
はい、風景とともに過ごしてまいりました。
あ、そうなんですか、
はい、そうしますと、うん、日本料理を大体最初は
いえ
わけでもないんですか。
はい、あの外国人の方には日本料理でしたけれども、うん、はい、日本の方には、うん、あの外国王府軍の家庭料理を、うん、はい、向こうの方から教わったのをちょっと、あ、はい、珍しいお料理とかを、はい、あのちょっとご披露しておりました。
その頃でもあれでしょうね、王府の家庭料理ってのはまだ結構珍しかったんでしょうかね。どんなものがありました。
まあ珍しいといえば珍しいかもしれませんけれども、うんうん、あちらの方にとっちゃ普通のお料理です、うん、はいはい、し私のうちの環境があの、うん、その要するにみんな親戚が集まったら半分英語を話すような家庭なものですからあの欧風料理の方が多かったんですよ。
あ、召し上がりも、
はいはい、ご飯よりパンっていう感じですから、うん、例えばお米はあのサラダですよね。
あ、はあ、
そういう感覚でしたから、はい、ですからあのおばからいろいろ教わって、例えば、うん、あの今ですとメロンがいい時期になりましたけれども、うんうん、メロンとキュウリとレタスのサラダ、うん、初めはショック受けましたけれども、もうとても美味しくって、うん、今でも皆さんにお教えしております。
あ、そうですか、
はい、あ、私初めて聞きました、メロンを
サラダに、うん、はい、爽やかで美味しいです。
爽やかでしょうね、
はいはい、
ヨーロッパですか、それは。オリジナルは
それはアメリカですね。
アメリカですね、
はいはい
はい、そうです。なんかお嬢さんのこうお子さんたちとのお付き合いがあって、お嬢さんのパーティーかなんかがきっかけたみたいなこと以前伺ったんですが、
はいはいはい、日本人の方にお教えするのは、うん、ピアノを教えておりまして、大学時代から入ってすぐ、
お嬢さんが、
はいはいはい、それでクリスマスの時にテーブルいっぱい、うん、手作りのお菓子を作りたいわねというところから始まったんですけれども、生徒さんが増えるにつれ、うん、今度はお昼も出さなきゃ、クリスマスパーティー、うんうん、お昼も出した方がいいということになって、うんうんうん、でもうすごく大掛かりなパーティーになって、うん、でもお子様もお母様もお父様まで入ってとても楽しいパーティー、思い出のあるパーティーを毎年やっておりまして、そこからお母様方が教えてほしいということで始まりまして、
武藤さん、人生って出会いだと思いません？
ねえ、
ねえ、
ひょんなことって言ったら失礼なのかもしれませんけれども、
ね、お料理は好きなんですよ、はい、もともともう昔から中学、うん、高校の頃からいろいろ工夫して作るのが好きだったものですから、うん、楽しくて楽しくて仕方がないので、うん、向こうの方から教わっても、はい、それにちょっとこう私の考えを入れたりして、うんうんうん、日本人向けにアレンジしたりして、はい、どんどんどんどん発想が広がっていきますので、はい、困ることはないんです。
なるほどね、
は
い、
もう普段全然口にしないような海外のお料理なんていっぱいご存知なんでしょうね、きっとね。
そうですね、面白いの知ってますよ。
へえ、はい、そうなんですね。その辺もまた後ほどお伺いしたいと思いますけれども、はいはい、それではここで1曲お届けしたいと思います、
はい、
1曲目は矢田さんに今日はセレクトしていただきましたけれども、はいはい、ご自宅のお料理教室でもよくおかけになっているんですかね。
はい、いつもお料理を作りながら CD かけっぱなしで、はいはい、
あ、普段も
普段もそうですけれども、お料理教室の時も、CD をそのお料理に合わせた CD をかけて、ずっとお食事中も皆さんお帰りになるまでかけてます、
は
い、
そうですか、
はいはい、
ワラウシニア商会プレゼンツラジオ早朝便、今朝は国際的に活躍する料理研究家の矢田博子さんをゲストにお迎えしています。矢田さんは曲の前にね、ご自宅でこのクラシックを聴いていらっしゃるという話でしたけれども、ご自宅でもお料理教室をやっていて、海外でも活躍されているということですけれども、
そうですよね、
はいはい、この FM 世田谷の近くがご自宅で、
はい、
そちらでも、
はい、
教室をやってらっしゃる、
はいはい、
だいたいどのあたりですか。
町公園の近くです。
あ、いいとこですね、はい、雰囲気が良くてね、
はい、
緑も多いし、ね、
もう5月はウグイスが鳴いております。
あらら。
でご自宅でそういう教室をやっている傍ら、うん、海外でも先ほどちらっとお話出ましたけれども、うん、
その話を伺いたいですね。
そうですね、はい、お料理を教えていらっしゃる、
は
い、
ウィーンと、はい、ベルリンと、はい、最近ちょっとポーランドの方も、はい、
すごい
伸びかけております。
みんなドイツ語圏、
いや、ポーランドはポーランドですよね。
はいはい、
はい、
でもまあ、あの近くですね、みんな。
そうですね、はい。
ベルリンとかウィーンはどういうところで教えらっしゃるんですか。
施設っていうか、ポーランドは本当に国立のお料理の専門学校のプロを養成するところですけども、ウィーンとベルリンは本当にあのサロン風っていうか、ベルリンはもうあの200年ぐらい続いた、あのデイジョフ以上の素晴らしいお屋敷街があるんですよ。リスが走りまくってる、はい、そこの方と住んでる方と、もうあの家族みたいに親しくしておりますものですから、そこのうちであのたくさん人が集まってきて教えております。はい、
ウィンも同じような感じ。
ウィンの方は私どもがあのよく行くアパートがあるんです、いつも、はいはい、そこがお医者様が経営してらして、その方があの日本料理にとても興味を持って、でまたそれが素晴らしいマンションっていうかアパートで、あの大きいんですよ、台所も何もか、それでそこに結構たくさん集まって、
あ
のアナホテルが前にありました時には、そこの、あのバーテンダーさんとか、そういう方もいらしてました。
あ、そうですか。
はい、お医者様とか、それからあの音楽家の方たちとか、さまざまな方が、はい、普段ちょっとお話そういうああいう場所で、あのウィーンでね、そんな暮らしてらっしゃる方とお話できないような方とお話できて、
すごいいい接点になりますよね。
そうですね、
広がりますよね。
あの日本のあのお料理文化の紹介でとてもね、あの素晴らしいって感激してくださって、はい、あの楽しみにしてらっしゃいます。
ポーランドは相手はプロですか。
あのプロの卵ですね。
プロの卵、
あの高校になると、あのこう進路別に、あの分かれて、あの学校を選択しますけど、それの、あの国際になる方たちの国立の専門学校で、もう設備が素晴らしくよくって、はい、
なるほどね。いや、すごいじゃないですかね。
なんかもう想像がつかないですね。
ちょっと弟子入りしてね、アシスタント。
またまちょっとね、あのいつも強運の持ち主だと思っておりますけれども、はい。
まあ、やっぱりね、お人柄でね、皆さんがこう、まあ、巻き込まれるっていうと表現あれなんだけど、皆さんがこう先生のお人柄についていっちゃうみたいなね。でも全部それも人との出会いから始まった。
出会いですね、あちこち、
ね、はい、ご自分から求めることはないんでしょう、はい、
自分から頼んだことはないんですけれども、そういうたまたまそういう風になってしまいますもので、
それがすごいですよね、はい、パワーが終わりで、
どうでしょう、
すごい。で、日本料理を中心にそういうところでは教え、
はい、もちろん日本料理です、
はい、
あの日本料理は若い時に、あの、まあ、関東では一番あの味のしっかりした先生に教わりましたものですから、その味を伝えていきたいなと思っておりますので、お出汁の取り方が素晴らしくよくて、その基本的なことを、あのとてもよく教えてくださった先生で、はい、
どんな日本料理を教えものを教えてらっしゃるんですか。
あの向こうの方がお寿司以外日本人は何を食べてあんなにスリムでいられるんだろう、健康的でいられるんだろうってとても興味持ってらっしゃるので、日本の家庭料理ですよね、あのじゃがいもの煮っころがしとか、豚肉の生姜焼きとか、そんな感じのを教えておりますけど、お醤油味が大好きで、今あのもう本当に行くたんびにあのこう日本の調味料が普及し始めまして、どんな小さなスーパーにもお醤油は置いてあるんです。
そうですね、
ですからそのお醤油味のもので、あのヨーロッパじゃがいもとか豚肉がコクがあってとても美味しいんですよ。じゃがいももいろんな種類の、あのでんぷん質が少ないじゃがいもとかいろいろなのがありますから、そういうので作りますと本当に美味しくできますんです。
硬くないですか、ヨーロッパのじゃがいもって。
硬いのとか柔らかいのとか、本当にあの何十種類もありますから、市場に行ったら本当に聞いた方が、聞かないとわからないですね。
そうなんですか。
で、反響はいかがですか、そう教えた
生徒さん。いや、もうすごく感激してくださって、ほうれん草のごまえとか、もう大感激です。
食べたことやっぱりない味なんですかね。
ないですね。あの、まあ、に私どもにとっては簡単なように見えますけど、はい、あちらの方にとってはやっぱり、うん、お醤油一つどういうふうに使っていいかわからないし、
うん、そうですよね、醤油のような味のものはないですもんね。
ないですね。
ないですよね、
はい、
いやでもこれはすごいですね。あのウィーンの健康促進にも貢献なさった
今国を挙げてあの、うん、スリムになろうとか、
はい、どこでもね、
はい、あの運動をやっておりますんです。ですから昔ほどあのこう横幅の広い方はいなくなったんですけれども、はい、
やっぱり健康を気になさる方っていうのはそれなりの方たちが多いでしょうから、
うん、
そうですね、そういうところからバーッとこう広まっていくんでしょうね、
ですからあのケーキなども本当にあの行くたんびに甘さを抑えて、うん、だんだん小さくなってきますし、日本に帰ってきたら日本のケーキの方が甘いっていう感じでしょ。
いわゆるザッハトルテみたいな。
ザッハトルテはあれはね別なんですよ。
別なんですか。
あれは甘くていいんですか。昔からの、はい、
そしてあのここでその矢田先生からですね、なんかこの時期ならでは何かおすすめのメニューみたいなのありますか。
あ、そうですね、お料理でしたら今ちょうどアスパラの美味しい季節ですから、はい、あの昔でしたらオランデーズソースという、あのバターたっぷりの、ね、何時間もかけて、作るソースをかけて、いただいたんですけれども、あれは非常に不健康な、はい、ソースなものですから、今あまり流行ってないんですよ、ヨーロッパでも。で、昨日も、お料理教室で教えましたんですけれども、白ワイン風味のソースをかけていただくんですけれども、それはあの卵の黄身に白ワインを入れて、それでそれを泡立てるんですよ、泡立て器で、湯煎にしながらずっととろみがついてくるんです。それに塩と胡椒を入れて味付けしてやるんですけども、ちょっとこう黄色っぽいようなとろっとしたおソースで、まあ、鶏肉とかお魚にも合いますけれども、
はい、
昨日もアスパラがあっという間にあのなくなりました。皆さん楽しんで。
なんかお話伺うだけでもそのソースの作り方難しそうですね。温度の管理とか、
全然湯煎にかけます。
湯煎だけですね。
湯煎だけですからすごく簡単にできます。そのオランデーズソースとは大違いで。
そうなんですね、今後例えば聞いてらっしゃる方で海外で、呼ばれてちょっと、お料理を教えたいんだとか、もしくはその教える機会があるんだっていう方なんかに何かアドバイスありますか。
そうですね、
塩加減とか醤油加減みたいなのはどうです。
それがですね、結構そのお醤油をバンバン使うんですよ。しょっ辛いのをね召し上がるんで、美味しい美味しいって召し上がるのいいんですけども、私は高血圧になるのではないかととても心配しておりますけど、それはそれでいいんですけれども、お豆腐っていうのは意外と苦手な方が多いんですよ。
あ、そうなんですか。
淡白で味のない、なんか形があるようでないようなの、プリンなんかを召し上がるのに、
非常にこう役立つ情報ですね、
はい、そしてお料理、まあ、海外のものも日本のものもそうですけども、何か共通して言えるコツとか技っていうか何かありますか。
まあどうせ作るんだったら、私は皆さんに家で作ってほしいので、できるだけ簡単にできるようにと思って教えして、気をつけてお教えしておりますけれども、それだけで集まらないので、やっぱり人生っていうのは楽しん で、でおしゃれもして楽しんでほしいので、やはり作ったものもおしゃれ感覚があるようなのを作りたいんですね。だから例えばさっきのアスパラですけれども、緑色のアスパラと白のアスパラと並べてちょっと対比させると爽やかですよね、
色合い、見た目の感覚。
それにさっきの白ワインのソースは黄身だけ使いますから、黄色っぽくて、またそれがまた添えると爽やかですよね、だからそうすると心に爽やかな5月の風が吹いて、
なるほど、ネーミングも、
はい、ですからそういう風な感じで、いいですね、いつもねちょっとおしゃれ感覚を持った感じでお教えしてるんです、
食卓全体が、ちょっとおしゃれな感じであるといいのかもしれませんね。
そうですね、楽しみながら、
ということはですか、そういうテーブルデコレーションなんかも一緒に教えられる。
もちろん季節に合わせてお料理に合わせて ご自分の家にあるお皿ででも応用できるように、うん、いつでもそれはもうテーブルセッティングはできるようにしてやっておりますけど、
うん、あ、そうですか、はい、そらせつさん喜びますね。
わざわざだからテーブルデコレーション、うん、教わりに行かなくてもいいし、うんうんうん、はい、お菓子のラッピングもちょっと本当に簡単にパッとできるけれどもちょっとおしゃれって感じで、
まあ、いいですね、
はい、お料理以外のこともいろいろ学ぶことができそうです ね、そろそろ今週もお時間になりましたので、はい、矢田さんには来週もこちらにお越しいただいて、はい、ぜひぜひ今日のお話の続きを伺いたいと思いますが、はい、来週もよろしいでしょうか、はい、じゃあ来週もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
では村山さん、今週もシニア紹介からの一言お願いします。
いや今日はね、お話ももちろん楽しいんですが、いろいろと気づかせていただきましたね。やはりこう人との出会いってすごく大事だし、やっぱりそれを全て受け入れていく、それがすごく人生変えていくんだなと思いました。で、皆さんにこういう生き方をしていただくと、あんまりこう自分でガチッってしまんないでね、こう伸びやかにちょっとやってみましょうか、大変だけどやってみようじゃないか、そういうような生き方をなさると、もっともっとシニア世代も楽しくなるんじゃなかろうかな。逆に今だからこそできることっていっぱいあるでしょ、
はい、
若い時はやっぱりもう生きるだけで精一杯だったんで、お返しで子育てもあるでしょうけど、今になってやっと時間的な余裕も出る。だからそういう時にお家の中に引きこもってたり、私はこうだから、女の人たちと付き合わないんだなんてもったいないですよね。チャンスを生かせなくなっちゃう、チャンスを逃しちゃいますよね、
はい、
そういったことを今日矢田先生から気づかせていただきましたね。
矢田先生もこう人と人とのつながりでいろんなことをやってらっしゃるっていうことでしたもんね。
僕はシニア世代っていうんですかね、この時代は人生の最終の仕上げだと思ってます。
はい、
だからここでどのくらい実りのある人生が送れるか、これがやっぱりその人の最終的な喜びにつながるんじゃないですかね、はい、
毎週この、ね、番組を聞いて皆さんも一歩、
そうですね、
ぜひ踏み出していただいてい
ただきたいと思いますね、
はいはい、ありがとうございました。
笑うシニア紹介プレゼンツラジオ早朝便、笑うシニア紹介の提供でお送りしました。笑